こんにちは、 UIT のポテト 4D です。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャスト UIT インサイド、今回もやっていきたいと思います。今回は5月に LINE F 社内で開催したテクノロジーエンハンスデプトハッキングフォーディーズというイベントの中で紹介されていた新しめの CSS について発表者の富田さんと共に確認していこうと思います。富田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまずはじめに富田さん、軽く自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、アクセシビリティチームというところでリーダーをしている富田といいます。アクセシビリティチームは社内でアクセシビリティの推進とか啓蒙をしているチームになっています。はい、それとは別にもともと10年ぐらい HTML と CSS を書く部署でずっとフロントエンドの、まあ、特に本当に HTML とか CSS 部分を書く部分を担当していたというようなところから、今紹介いただいた社内の勉強会などで HTML とか CSS の新技術の紹介とかっていうのをしたりしています。
ありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
結構普段もアクセシビリティとかの業務で HTML、CSS に触れ合うことも多いので、かつこれまでの経歴も含めて今回は調べてみたって感じですね。
はい、そうですね。
ではもう早速聞いていきたいと思うんですけど、結構 CSS 周りというとこうキャッチアップする中でこうドラスティックな変更があるものとかは、まあ、なんとなく情報をみんなキャッチアップはしつつも、こういつ使えるんだっけみたいに悩む人も多いかなとは思うんで、今回ちょっと発表の中でいろいろ触れられていた中で、もう今すぐこう書き方変わるよとか、あ、今すぐ使えるよみたいなちょっと実践的なやつがあったらまずお伺いできればなと思うんですけど、何かあったりしますでしょうか。
はい、そういう意味で言うと、今、そろそろ使えそうになってきているというところが、コンテナサイズクエリーと言われるものになります。はい、こちらは、コンポーネント単位でスタイルを制御するものになっていて、近いものとしては今まで使っていたメディアクエリーに非常に似ているものになります。はい、メディアクエリーが、端末、メディア、表示しているメディアのサイズであったりとか、あとはまあランドスケープとかコーポレートとか、そういうメディアの特性に合わせて特性をフラグにしてスタイルを切り替えているというような機能でしたが、コンテナサイズクエリーは特定の要素を指定して、その下の要素がその指定したコンテナのサイズに応じてスタイルを変えるっていうようなことができるものになっています。はい、なので今までメディアクエリーということでかなり広い書き方しかできなかったのが、特定のモジュールに限定して使えるようになった形になったというようなものになっています。はい、でこちらがです、対応しているブラウザのバージョンが結構広く、ね、整ってきていまして、サファリだと 16.0 からも使えるようになっていたりとか、あとは Chrome H、Firefox もモダンで、なブラウザの実装が整ってきたので、そろそろ使っても問題ないかなというような状況になってきているものになります。
なるほど、ありがとうございます。結構コンテナサイズクエリーって発表された頃から注目はありつつも、まあ使えるのはまだ先かなみたいな感じがこう続いてた技術でもあるかなと思いますが、はい、もう今は全ブラウザで安心して使えるようになったって感じですね。
はい、そうですね。まあそこのところは正直各実際のサービスのアクセスログとかはもちろん確認していただいて、使えるかどうか判断していただくところが、まあ、必要になってくるかなと思うんですが、基本的にはモダンブラウザで対応が進んでいるので、そろそろ検討を視野に入れてもいいかなといった塩梅になっているかと思います。
なるほど、ありがとうございます。結構あれですね、レイテスト2ブラウザーズみたいなんてを適用してるプロダクトとかも多いかなとは思いますが、もうそのあたりだとかなり安心して使えそうなんで、
はい、
どんどん実践投入していきたいですね。
はい、そうですね。
ありがとうございます。じゃあちょっともう早速次も聞いていこうかなと思うんですけど、はい、まあ結構発表いただいた中だとまだ一部のブラウザだと使えるけど、まだまだこう少し時間がかかるかなみたいな技術もいろいろあったかなと思うんですけど、その中でもこうものによってすぐこう実践投入しても良さそうなものもあれば、ちょっとこれは危ないかもみたいなものもあったかなとは思うんで、ぜひちょっと良かったら実践投入してみてもいいかもみたいな塩梅のものがあったらそれもお伺いしたいんですけど、そういうので言うとどのあたりがありますかね。
はい、あまり影響の大きいものを使ってしまうと、特定の環境で崩れてしまって見えなくなるということがあるので、そういう意味ではテキストの描画を改善する周りの対応っていうのをプログレッシブエンハンスメント的に導入してみるというのが考えられるかと思います。はい、その中でも新しめのプロパティとしては、例えばテキストスペーシングトリムで段落の一番最初または最後にある訳物半角鍵括弧とかですね、そういうものを入れた場合に、今までは全角の記号を入れると少しスペースが空いてしまって揃わないっていう問題があったんですが、その辺の予約を取ってくれるプロパティというのが作られています。このあたりは指定をしても対応してないブラウザは今まで通りに表示されていて、対応しているブラウザで見たときにより綺麗に見えるものになるので、積極的に使っていくっていうことは可能なのかなというふうに思います。
結構あれですね、これまで、まあ、あんまりこうブラウザって厳密なカーニングが やろうと思ったらめちゃくちゃ頑張ってできはするけど、うん、まあ厳しいところがあったのが、まあ自動的にやってくれるんで、かなりこう神秘性みたいなところにはプラスになりそうですね。
そうですね。あとはまあ今まで全角にやるとちょっと空白空いちゃうから半角の鍵括弧を使いましたみたいな、ちょっとハック的な対応をせざるを得なかったところがあったりとか、まあテキストインテントでちょっとずらしたりみたいなことをかなり苦肉の策的にやっていたところがあるので、その辺が楽になるのは非常に良いのかなというふうに思っています。はい。あと、同様な感じでテキストの描画を改善するものとしては、テキストオートスペースという形で、全角と半角が組み合わさったテキストの中で、全角と半角の境目のところに半角ぐらいの大きさのスペースを挿入するプロパティであるとか、あとは、日本語で単語中の改行を制限してくれる、ワードブレイクのプロパティの値として、オートフレーズというものが検討されているようです。はい。
この辺り結構あれですね、読みやすくなりそうですし、オートフレーズはあれですかね、いわゆる英語で言うワードブレイクというか、単語単位で改行してくれるようになるみたいな感じになるやつですかね。
そうですね、はい、そのような機能になっているようです。ただなんか辞書的に対応するような形になるということなので、なんかもしかしたらこれあまり広めに対応するとちょっと重くなるとかいうことがあるのかなっていうようなところもあるので、実際のを使ってみて様子を見る、むやみやたらに全要素に入れるっていうことはもしかしたら避けた方がいいっていうことが実装によっては起きうるかもしれないんですが、まあそのあたり様子を見ながら使ってみてもいいのかなというふうに考えています。
なかなかこのあたりはあれですね、こう頑張ることはできるが、まあ頑張るのにはなかなか見合わないんで、こう辛かった部分がブラウザのレイヤーで解決されるって形になるとかなりありがたいですね。
はい、そうですね、結構期待をしているところになるんですが、まあその辺も実際のやっぱり挙動のいくつか実際にテストをしてみる記事みたいなまあ上がったりしているんですが、まあ現状だとあまり綺麗には動いてくれないことも多いようなんですけど、まあその辺はここから先に期待していきたいなというようなところではあります。
いいですね。結構まあテキストの描画周りっていうと、それこそウェブキットフォントスムージングとかもそうですけど、まあ神秘的にこうプラスになるようなものっていうのはみんなとりあえずこう適用できるブラウザで適用していけみたいな感じでこれまで適用してきた実績もあるかなと思いますし、なんかこう安心して使いやすそうなんで使ってみてほしいですね。
そうですね、はい、
ありがとうございます。じゃあちょっとこれらを踏まえてですね、最後もう一つ聞きたいなと思ってたのが、まあまだまだ未来というか、こう使えるブラウザがめちゃくちゃ少ないとかゼロとかなんだけど、こういうのが来たら変わりそうだなみたいなのも結構調べてる中にはあったかなと思うんで、特にこう特徴的なやつとかあったらいくつか教えてもらってもいいですか？
わかりました。はい。まあ、調べていく中で一番ちょっと自分としては気になったものとしては、余白の調整部分ですね。特にテキストボックスというプロパティが今新しく、実装が始まっていて、こちらはテキストの上下に入る、段落の上下といったのかな、に入る余白を消してくれるものになります。例えばラインハイトとかを含めたテキストを、段落の中に入れると、行と行の間の他に行の一番最初と行の一番最後にも余白が追加されてしまう今状態になっているんですが、それを取ってしまって、行の頭はテキストからすぐに始まって、行間はラインハイトで指定した余白が指定されてっていうような描画がされるようになるようです。はい。で、かつ、今までラインハイト1とかにしても、日本語のテキストだと厳密にはちょっとだけ余白が入っちゃったりっていうようなものがあったり、CSS の指定ではなかなか取ることが難しい余白みたいなのが入っちゃったりするんですが、それを本当にテキストのキワキワから始めることができるみたいなプロパティが検討されているようでした。はい。このあたりは、かなり、これをやることで今まで余白の調整でかなりハック的な上にちょっとだけネガティブマージンを入れて詰めたりみたいなことをしていたことがしなくなるので、かなり変わってくるんじゃないかなっていうようなところがあります。
確かに結構こうあれですもんね、見た目的にも違和感が、まあちょっと過剰に余白が空いてるように見える部分だったり、あとなんか実務都合だと全然デザインデータと合わない理由がこの辺だったみたいなのがよくあったんで、はい、これは普通に実務的にもめちゃくちゃ助かりますね。うん、
なので、まあね、かなり気にしているところであるんですけど、まだまだちょっとこれはブラウザの実装が追いついてないところであるので、使えるのはもうちょっと先になるのかなという感じですね。サファリでも 18.2 くらいからの実装ということなので、はい、あと Firefox がまだまだ対応できていなかったりみたいなところがあるので、はい、もうしばらく時間はかかる。実もまあ 2,3 年後改めてちょっと調べてみて使えるようになってるじゃんみたいなことは全然ありそうな気はしているかなといった感じです。はい、
まだまだちょっと社内サービスとかで使ったりとかして感触確かめるフェーズかなって感じですね。
はい。あと余白の調整っていうのでは似たようなところで、マージントリムというプロパティもあって、こちらはコンテナ要素の中身の5要素の一番最初に出てくる先頭のマージンと、一番最後の小要素の一番末尾に出てくる下のマージン。まあ、先ほどのテキストボックスと同じような感じで、まあ、要は要素の中の一番上と一番下のマージンを取ってしまうっていうようなものになります。はい。 これは今までも例えば、雇用層の中で上マージンを指定しないような形で、CSS を指定することで同様の描画をすることができていたんですが、まあそういうハック的なことをしなくてもより、直感的な形で CSS が書けるようになるのかなというところで期待しているものになります。
これもめっちゃ助かりますね。こうなんでしょう、こういうのってやっぱりこういう系のテキストボックスとかもそうですけど、まず基本ルールを定めて例外ルールをちょっと上から書いて完成みたいな感じにしてたのが、はい、やんなくてよくなるのはすごい助かりますね。
そうですね、はい、上書きして消していくみたいなことがしなくて済むようになるのは非常に楽かなと思います。はい、まあ、似た挙動としては、今フレックスボックスとかギャップで、グリッドで使えるギャッププロパティとよく似た感じの間にだけ適用するっていうような形になるというイメージで考えてもらえればいいかなと思います。
確かになんか最近はギャップの考えが結構スタンダードになってきてるので、なんかそれと同じこう使用感でマージンとかテキストボックスのも使っていけるってなると、こう頭の切り替えが不要になっていくのも良さそうですね。はい、ありがとうございます。
あとは余白調整とは別軸でスタイル制御の部分でもいくつかスタンダードが変わりそうなものがある出てきています。冒頭で紹介したコンテナサイズクエリっていうのがあったと思うんですけど、それとは別にコンテナのスタイルに対してスタイルをトリガーにして調整するコンテナスタイルクエリっていうものであるとか、あとは CSS ルールセットの中で if 文の形で指定してコンテナではなくてその要素が持っているスタイルに応じてプロパティを制御するっていうような if 文っていうのが提供され始めています。このあたりを利用すると、まあ、かなり今までの書き方とはかなり違った書き方になってくるかなというようなところが考えられるので、まあ、今の時点ではまだまだ使えるブラウザー少ないんですけど、現時点からちょっと使い方とかを学習しておいて、まあ、こんな風になるかなというのはところを当たりをつけておくと今後の変更にもよりスムーズに対応できるのかなというふうに考えています。
これらはまだエクスペリメンタルって感じですかね、どっちも。
そうですね、コンテナスタイルクエリの方は、まだ多分 Firefox が対応できていなくて、サファリと Chrome のみです。で、サファリも多分18だと。
あ、まだまだ新しい。
そうですね、はい、サファリも18からなので、2024年とか、もうつい最近ですね、iOS の18は。なので、ちょっとまだまだ、実装は最近になったば、最近始まったばかりということで、もうちょっと時間がかかるかなというところになります。if の方も、Chrome しかまだ対応ができていない、Safari とか Firefox ではまだ未対応の構文になっていますので、はい、こちらもまだまだ試してとりあえず使ってみてぐらいなところしか、できないかとは思いますが、はい、使ってみてどういうものなのかを知っておくっていうのは重要になってくるかなと思います。
なるほど。ありがとうございます。私全然 CSS に if が来ること知らなかったんですけど、これって条件にはなんかこうどういうものを入れられるんですかね。
条件にはですね、if の中の条件式はスタイル括弧というスタイル関数みたいなものを入れる形になっていて、でこれは先ほどの、コンテナスタイルクエリーと基本的には同じものになっています。なので CSS のプロパティをそこに指定できるというような形になっているんですが、仕様上はそうなってるんですけど、今のブラウザ実装上だとまだその CSS 変数カスタムプロパティしか対応していないような形になっているので、スタイル関数の中にカスタムプロパティを入れて、そのカスタムプロパティにどういう値が来たらどうなるっていうような動きが今は指定できるような形になっています。
なるほど。あ、まだじゃあ本格実装じゃないんで、一部プロパティのところから試していけるよっていう風なところになってるって感じ。
そうですね、はい、カスタムプロパティを入れてみて使うことができるっていうこと。
なるほど、ありがとうございます。ちょっとこれはあれですね、今後広がっていくのも楽しみですね。
そうですね、いろいろ表現の幅が広がっていったりするのが結構楽しみなところではあります。
ありがとうございます。ぜひちょっと今回はコンテナスタイルクエリももう少し先の概念かなって話をしていたかなと思いますが、また来年とか再来年にちょっとこのあたりどうなったかとかも岩井金さん取り上げさせてもらえればなと思います。
はい、
今日今話してもらった内容は、本日のショーノートの方にでもですね、簡単に概要を、貼っておこうかなと思いますので、ぜひ皆さん気になったプロパティあったら、調べてみたりだとか皆さん参考にしてもらって、ちょっと自分たちのプロダクトとかで使ってみてもらえればと思います。というわけで今回は、富田さんとともに、新しめの CSS について、まあ、変更のアップデートっていう風なところを見ていきました。ラインヤフーのフロントエンドコミュニティ UIT ではこのようなラインヤフー内での業務から始まったコンテンツが多く発信しております。まあ、社内勉強会であったりだとか、まあ、社内のプロダクトから得られた知見を外部にどんどん発信してまいりますので、これからもお聞きいただければと思います。またこのポッドキャストに関してのご意見ご感想がございましたら、ハッシュタグハッシュ UIT アンダースコアインサイドにてポストいただけますとスタッフの方で拾って確認させていただきますので、ぜひぜひお気軽に投稿いただければと思います。というわけで、今回は新しめの CSS について話していきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。